こんにちは、のりぴです。恋愛セラピストをしています。今日も12時15分になりましたので、お昼のライブを始めたいと思います。リセットしない、アラサーからの恋する処方箋ということで始めていきたいと思います。今日はですね、夕方のあのオラクル占いのライブがですね、ちょっとあのお仕事の関係でお休みとなりますので、ライブは今日のお昼のですね、この12時15分からの、15分間のみとなります。あ、Kさんこんにちは。お元気で週末を過ごされましたでしょうか。今日は私の住んでるところは非常に天気が良くて風もなくて、午前中散歩してきたんですけれどね、あのツイッターの方にはあげたんですが、近所のお寺のしだれ桜がもう咲き始めていまして、あの春がもう確実にあるな、あそこにみたいな感覚をですね、今日は感じております。週末はちょっと出かけたりなんかしてましたので、アイロンかけがねできなかったので、今ちょっと週末の分を、本当は土日のどちらかでやるはずのアイロンかけを今やりながらお話をしてます。午前の時間と午後の時間への切り替わりのね、15分間、午前中がスムーズにお仕事が進んだ方もそうでない方もですね、切り替えていただければと思います。はい、柿崎玲香さんかな、ようこそお越しくださいました。こんにちは。Kさん、桜がもう咲き始めているのですね。早い。そうなんですよ。しだれ桜は若干早い、普通のソメイヨシノなどよりは早いようなんですけれども、もうほころんでましたので、これあと1週間も経たないうちに満開がやってきちゃうんじゃないかなって思ってます。ヌッピーさんこんにちは、お疲れ様です。今日はね、夕方のあのオラクル占いの5時の時間がちょっとあのセッションが入っておりまして、お休みなんですね。のりぴ塾のセッションが入っておりますため、ですので、ライブはお昼のライブのみという形になります。夕方のオラクルライブは明日行いますので、ね、ご時間が合いましたら遊びにいらしてください。で、私は今日はですね、土日にやる予定だったアイロンかけを今しながら、ライブをしておりますけれども、ねぴーさんこんにちは。どんな週末をね、皆さん過ごされて、そして新しい週を迎えてらっしゃるのかなという感じですね。3月ももうあっという間に半ばで、今日私があのしだれ桜を見つけた地元のお寺さんは、今年になってからの自分の中での取り組みでね、毎月の1日とあと15日とあとは月末最終日は、地元の氏神様にお参りに行こうというふうに決めてね、行ってるんですけれども、あの氏神様は神社ですが、その近くにあるお寺さんがですね、綺麗なこう見事なしだれ桜の木があるんですよ。で、今日ちょっとあのどんなのかなと思って遠くから見たら、なんかこう枝の先の方がですね、なんかこうほころんでる感じがして、ちょっと近くに寄って見てみたら、もうちゃんと咲いてたので、ツイッターの方にはね、写真を上げています。春が来てるんだなっていうふうに思いますね。やっぱりあのそうで、今あのあゆるやさんこんにちは、お疲れ様です。はい、あやさん、ライブではあの久しぶりですね、こんにちは。そう、今ねあのそうヌーピーさんも桜の季節、そうなんですよ、今年早いですよね。東京もあの昨日開花宣言がありましたし、去年に引き続き今年も早いですね。ハムニさんお疲れ様です、こんにちは。そう、今ねサロンメンバーにはあの新しい課題を出しており、課題って言ったらあれですけど、取り組みを出していて、今日もまた新しい取り組みをね、先ほどサロン内に書いたところなんですけど、こうやって季節が移り変わっていきますと、どんどんこう新しくいろんなことを始めたくなるっていうのは、あの、あ、ひかりさんお疲れ様です、こんにちは。今日はねアイロンかけながら、昨日できなかったのでアイロンかけながら喋ってるんですけれどもね、サロンメンバーの方も何人か来てくださっていて嬉しいです、ありがとうございます。そう、こうね、新しい季節がやってくると新しいことを始めたくなるって、ものすごくわかるんですよね。はい、あやさん皆さんこんにちはってね、ひかりさんは久しぶりです。 T さんようこそお越しくださいました、はじめましてこんにちは。恋愛セラピストののりぴが、お昼のライブをねしております。はい、ひかりさんが、あやさんこんにちは、はい、もちゃんこんにちは、お疲れ様です。はい、ひかりさんこんにちは。皆さんの挨拶が飛び交ってて素敵ですね。 私は昨日ちょっとね出かけてたもので、今日はアイロンかけをしながらお話をしています。週末にたまにあのアイロンかけライブをやったりするんですけど、あの日曜日、昨日はもう完全にあの旦那さんに誘われてって言ったら変ですけど、あのドライブに出かけてましたので、千葉県内ですけどね。はい、ゆりやさん、もっちゃん、もっちゃん、あやさん、皆さんお知り合いで、はい、そうそう。なので昨日はあの香取市佐原ってご存知ですかね。千葉県の佐原、水郷があるとこなんですけど、まあ、そこにご飯を食べに行って、そしてよくよく考えてみたらホワイトデーだったということでね、光さん、もっちゃんあのホワイトデーっていうことを私は朝完全に忘れてたんですけど、まあ配信の方ではね、ホワイトデーのことについて昨日配信しましたけど忘れてたんですよ。まあ、そしたらあのホワイトデーのあのピアスを、いつもホワイトデーなぜか旦那さんピアスくれるんですけど、昨日ホワイトデーだってことを忘れてたら、あのあ今日はつってあの渡されて、でそしてドライブに行って、なんかこう軽いフレンチのランチを食べて、そして銚子の方に行き、灯台を見て海を見て、そして、海鮮を食べ、だからちょっと昨日カロリーオーバーじゃないのかなと思いながらも、でもイワシのね、夕方はイワシ御膳みたいなのを食べて、イワシの天ぷらのうち一つは旦那さんにあげて、イワシの天ぷらとあとイワシの煮たやつ、煮つけとイワシのお刺身とつみれ、そういう御膳を、なんとか御膳ってやつをね食べて来ましたけどね。はい。いいな。ひかりさん、旦那さんは素敵。いや、でも2週間ぐらい前は大バトルをしてましたからね。3月の初めはね。そうそう、ゆりやさん素敵ですよね。喧嘩もしますよ、めっちゃ激しいやつを。もうね、私、再婚、うちの旦那さん再婚で、私が再婚で、旦那さん初婚ですけれど、8歳年下なんですね、うちの旦那さん。私、結婚して2年ぐらいの間に、スーツケースに荷物詰めて家を出たことが2回ぐらいありますからね。もう無理とか言って私罰2かとか思いながら2回ぐらいスーツケースに荷物詰めて家出たことがありますよ。かなこさん、ようこそお越しくださいました。美容生カウンセラーさん、素敵ですね。そうそう、まあ喧嘩する時も真剣です。はい、これは私も付き合ってる時に1回別れていたりとかして、一応不活愛の形をとってますので、形をとってるって言ったら変ですけどね。ですのでうちの場合はためずに話し合うというか、もう全部海を出すというやり方が一番合ってるんで、まあ、これカップルごと の付き合ってきた歴史とか、どういう会話のパターンだとか、そのトラブルの、なんだろうな、トラブルになりやすいことだとか、そういうことによっても変わってくると思うんですけど、穏便に話せる人、カップルもたくさんいますし、あとは本当に喧嘩にならないカップルもありますし、そうね、うち息子と娘両方とも結婚してますけど、喧嘩してるっていうのはあんま聞かないんですよね。あと一方的になんか誤解してどっちかが怒ってるっていうのはありますけれど、ハートをポツッと、ありがとうございます。どちらにしてもですね、やっぱ自分の言いたいことをちゃんとこう伝えられないっていう付き合いは破綻が早いですよね。ケイさん、激しいですね。でも海を出す、それがノリピさんの対処法なんで、そうそうそう、うちはそれをやらない限りはお互いにくすぶってしまったりするところがあるので、もう言いたいことは全部言おうねっていうことになったんですよ。で、全部言いたいことは言うってことはですね、それなりのバトルは覚悟しないといけないんだけど、その家2回ぐらい家を出たっていう以外はですね、ちゃんとこう最終的に着地するまで話し合うっていうのがあって、疲れるんですけどね、疲れるんだけど、これを手抜きするとですね、また同じようなことで揉めるんですよ。で、基本的になんかこう同じようなことで揉めたりっていうのは不毛な時間にもつながるし、言いたいことは言いますね。で、あと手が出たり足が出たりもちろんないですけどね。あ、でもこの間は私菜箸投げたな菜箸投げました。お料理してたから、すっごくだらない理由なんだけど、菜箸投げました。なんだっけ、もう忘れちゃったんだけど、あ、なんか私のやってることに対してうだうだ言ったんだな、やつが。そう。で、あの時はね、彼に菜箸を投げたわけじゃないんですけど、 キッチンの流し台に菜箸を投げました。もうやってらないっすってそんなこともあります、はい、まあでもそれがそのぐらい自分の中に溜めないって溜めないようにしてますね。自分の中に溜めることでその弊害が、ジャミングさんようこそお越しくださいました。こんにちは。恋愛セラピストののりぴがですね、今、お昼のねリセットしない恋する処方箋ということでお届けをしております。はい。でまあそういうふうにね思ったことを言えるんだったらいいんだけど、言えない人がほぼなんですよね。で言えない人って、私も言えない時があったわけなんですが、長い人生の中ではなんで言えないかっていうところが、まあ、問題になってくるわけなんですけれどもね。でなんか言うことによって恐ろしいことが起こるんじゃないかとか、寂しいことが起こるんじゃないかっていう、そういう自分の中にある思い込みみたいなものが取り外されますとですね、自分の思ってることを言わないでいることの方が気持ち悪くなるわけですよね。で自分の言いたいことが言えるようになるとどうなるかっていうと、相手も言いたいことを言ってくれるようになるわけですよ。でそこでどう着地していくかっていうところで、冷静に淡々と話し合える時とやっぱり人間ってご機嫌っていうものがついてくるので、なんだろうな、単純になんかこう腹の虫の居所が悪いっていうのを結構ね自分事のように受け取っちゃう人が多いんですよね。例えば私と旦那さんで言うと、旦那さんがなんかご機嫌が悪そうだなっていう時があったとして、それ私のせいなのかもみたいな感じになっちゃうとちょっと悲劇のもとですよね。で自分に何だろう、全く心当たりがなかったりした場合は、それは機嫌が悪いっていうのは旦那さんの問題なんで、ほっとく、離れるそっと離れる、なんか今はちょっとプンプンしていたいんだなっていう感じで離れる。でそういう時に私のことでプンプンしているのか、そうじゃなくてなんかプンプンしているのかがわからないから、思ってることは言いましょうねっていうことなんですよ。ポスポスハートありがとうございます。自分の思っていることをちゃんと相手に伝えた上で、相手のこれが今これだから今プンプンしてるんだよっていうのを伝えられればいいんですけど、そうじゃない場合は私は関係ありませんので、基本スルーなんですよ。あ、じゃあ自由に気分悪くなっててくださいよって、気分が収まるまで私は離れていますよっていう感じになるんだけれども、それを私のせいかもしれない、私が何か言ったことに機嫌が悪くなっているのかもしれないってなっちゃうと、お互いそれぞれ想像の世界でイライラが始まっちゃいますから、お互い気分悪い人が増えちゃうんですよ。だからなんかこう機嫌が悪いとか気分が悪いとか口調が急に変わったとか態度が急変したみたいな時は、何かあったっていうのは聞いてもいいかもしれないけど、いや別にって言ったらもうそれ以上触れない。でもう機嫌が悪いんだったら、それはその人の問題なんで放っておくっていうのも愛ですよね。でそこで何がどうしたのとか、私に何かができるのっていうのはおせっかいですよね。そういう相手の状況を感じて自分がどう捉えてどうするかっていう、あまりにも自分ごとのように捉えてしまうと、それは線引きがない状態になっちゃうので、相手もそっとしておいてほしいのに、あたこと言われてもめんどくさいし鬱陶しいし、なんでお互いの感情を相手がなんか自分ごとのように受け止めるっていうのは、あまりこう楽しいお付き合いにならないっていうのありますよね。だから逆に言うと、自分がなんか面白くないことがあった時にただプンプンしていても伝わらないっていうことですね。ゆるややさん、ほっとく愛想ほっとくのも大事。そうで、自分がよく言っているのが分かりやすい女の方がいいよって話をしているのは、なんかこう嫌なことがあった時にちゃんとそれを伝えられるかどうかなんですよね。そういうことをされたら私は嫌だよ、悲しいよ、腹が立つよっていうのを相手に言えるかどうかなんですよ。相手はいないけですけど、ね、これから相手ができた時に思っていることをそのまま伝えられるかどうか、私はこれは嫌ですと言えるかどうか、私はこれが好きです、私はこれが嫌ですっていうことが言えるかどうかっていうのはすごく大事。 K さん、私もよく不機嫌になるのでスルーしてもらいたいですね。なんかお腹が空いてるとか、それぐらいのレベルなんです。あ、わかりますわかります。私もお腹が空くとたちまち機嫌が悪くなります。でそれで昔大喧嘩になったことがあるので、十何年も前にね、ね、私はもう宣言しました。私はお腹が空くとめちゃくちゃ機嫌が悪くなるからさっていう話をしてあって、なのでお腹が完全に空き切る前に、もうじゃあ早めに言おうねっていう話になり、 そうだから早めの対処をね、お互いにそれぞれ言えるように、まあそれを言えるかどうかっていうのすごい大事だと思うんですよ。まあこれが恋人レベルだったらね、1週間に1回とか1ヶ月に1、2回とかっていうので済むけど、結婚レベルになってくると、そう当然なんだろうな、女性も男性もホルモンのね関係もあったりするじゃないですか。生理が来たりとかなんだってね。そうお腹空くとイライラし、そうですよね、お腹が空くと大体イライラするんですよ。そうバトルにもなりやすい。はい、Kさん、今のパートナーはなぜか便乗して機嫌を損ねるので、なんで怒ってるのの応酬になって、あー分かります、そういう時ありましたよ私も。そうそう、なんかこうね、一つのきっかけからどんどんこう悪化してっちゃうっていうのね、ありますよね。そうね、だから怒ってるのを誰かに分かってもらいたいっていうよりかは、自分でどうにかそのご機嫌を取っ、自分で自分のご機嫌を取りつつ、バランスを良くして、バランスを良くしてっていうか、自分で消化してっていうのかな、自分の気持ちを消化して、そしてやっていくんだったらね、それはいいんだけれども、なんかこう人が自分の機嫌を取るのが当たり前とか、相手は私の機嫌を良くして当たり前みたいな感覚になっちゃうと、それは人は別に自分の機嫌を取るためとか期待に応えるために存在しているわけではないので、それはちょっとお門違いかなっていうのはありますよね。あなたのご機嫌のために私はいるんじゃないよっていうところはすごく大事だと思います。のぶさん、ようこそお越しくださいました。こんにちは。はい、てなわけでアイロンかけを今してるんで、今16分経過しておりますけれども、あと1枚終わるまでね、お話をして、今日はお昼のライブを終わりにしたいと思います。夕方のライブは、のりぴ塾セッションがちょっと入っておりますため、今日は夕方のオラクル占いのライブはお休みとなります。明日は行っていきますので、遊びにいらしていただければと思います。明日は昼のライブも夕方のライブもやる予定でおります、今のところですね。はい、で今サロンメンバーの方も何人か、ね、いらっしゃってますけれども、オンラインサロンの新しい募集は3月25日から27日に、募集をする予定でおります。はい、でまあね、その意思の疎通っていうのは、自分の気持ちをね伝えるっていうのが、まあ、大前提にはなりますけれど、そう自分の気持ちを伝えることがまあまあ苦手だったりする人多いですよね。自分の気持ちを伝えるのが苦手な人っていうのは、自分の気持ちを伝えたことによって何か嫌な思いをしたことがある人っていうのは、やっぱりこう素直にそのまんま伝えることが非常に苦手ですね。私なんかの気持ちを言って、私なんかの気持ちを言って受け取ってもらえるわけがないとか、きっと拒否されるに違いないみたいな思いがある。ハートありがとうございます。はい、ハムニーさん、いいな、喧嘩してもよいから、そういう関わり合える人が早くできますように。できますよ、大丈夫ですよ。自分の気持ちをね、素直に言える、いいことも良くないことも含め今の自分の気持ちをそのまま言える、相手の顔色を見て言葉を選ぶのではなく、今の自分の気持ちを率直に伝えて、それを相手も そのまま受け止めてくれるっていう人がいると、いいですよね。そういう感じの、だって人間ってやっぱりこう一人一人考え方、いくら気が合うといったって別の人間ですから、当然その全く同じではないわけですよね。でそれが結構気が合うなっていう、ね、お互いに相思相愛みたいな状況になると、相手も自分と全く同じだろうみたいな気持ちになっちゃった時が要注意ですよね。完全一致はないので、そこでだいたいおごり高ぶった感情が出てきてしまってね、どうせ分かってくれるだろうみたいな、このぐらい言ってけば分かってくれるだろうみたいなところからすれ違いっていうのは起こりやすいですね。はい、てなわけで今、一着またアイロンがかけ終わりましたので、今日のお昼のライブはこの辺にしたいと思います。午後もですね、私の住んでる町は本当に今日はポッカポカの、もう暖かい春の日差しが降り注いでいて、思わず眠たくなってしまうような感じなんですけれども、皆さんのね住んでいる町はいかがでしょうか。また明日ライブしますので、お時間がありましたらどうぞ遊びにいらしてください。はい、ありがとうございます、ハーモニーさん、ケイさん。はい、ということで今日は11名の方が遊びにいらしてくださいました。それではまた、はい、また明日ですね。さようなら、疲れ様です。